大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。8月ですね。まあ、8月暑いのは当たり前ですけど、今年の夏は特に暑く感じます。毎年8月と言いますと、日本ではいわゆる戦争が終わった、平和のことを考える月になっています。特に広島、長崎、原爆が落ちたということもありましてですね、世界の国の方が日本にやってくる、そして原子爆弾の恐ろしさを語り伝えるというか、そういう月になっています。15年前に起きました阪神淡路大震災も、やはりいろんなところで語り伝えていく努力がされております。残念ながら15年経ちますとね、風化してきたということもあるんですけれども、この番組もそうなんですけども、やっぱりどこかで語り伝えていかんことには、こういうことに対する防災の意識といいますか、それがなくなるんではないかと思っています。で、嬉しいことに今日ゲストに来ていただきましたのは高校生の皆さんです。で、若い人がですね、この震災に関心を持って、しかもこの番組、放送の番組を作ったというんですよね。もうマスコミなんかでもですね、ご存知の方もあるかもわかりませんけど、神戸に私立の松蔭高校、まあ、中学部もあるんですけれども、松蔭という学校がありますが、こちらの放送部の皆さんがね、この震災関連の番組を作りました。で、この番組を作った皆さんに今日はスタジオに来ていただいてますので、いろいろ話を聞きたいと思います。今日5人スタジオに来ていただいてますけども、順番にちょっと自己紹介してもらえますか。どうぞ。
高校3年の岡田かなです。
高校3年の島野明美です。
高校3年平尾翔子です。
はい、それから1年生にも来ていただいてますね。ちょっとこっち側のマイクで言うてください、遠慮せんと。はい、
高校1年の屋敷の月です。
やっぱ遠慮してるな。もう一人おったね。はい、
高校1年の栗木美咲です。
はい、ありがとう。5人の皆さんに来ていただきました。ちょっと番組の関係で、その中の3年生の皆さんに話聞かせていただこうと思うんですけれども、島野さん、
はい、
この新聞で僕は拝見したんですけれども、松蔭高校あるいは中学も含めてですが、放送部の皆さんが震災関連の番組作ったということですけれども、その番組のタイトルは何というタイトルなんですか。
隙間を埋めてっていうタイトルです。
隙間を埋めて、
はい、
おお、それどういうとこからそんなタイトルつけました。
その震災の番組をみんなでいろいろ考えていくうちに、神戸の方々のその心がどんどん違っ、なんかその隙間ができていってるなっていうことで、隙間を埋めてっていうタイトルにしました。
なるほど。願望も込めてるわけやな、埋めていきたいというような、
はい、願望ですね。
そういうことですよね。
はい、
今島野さんに聞きましたのは、実は、松蔭高校の放送部というのは何十人の部員がいるんですけども、その中で特にこの震災関連の番組を作る班というのを作りました。それが今日来ていただいた5人の皆さんで、この島野さんが班長してはるわけね。
はい、
またリーダーというか、はい、班長いたらなんかあれですけども、リーダーでね。
はい、
うん、で、この5人というのはあれですか、どういうふうにして選んだんですか。自分でこんなんやりたいってこう手挙げたんですか。どうなって。
いろんなテーマがあったんですけど、うん、その震災外に、それで震災のテーマをやりたいのがこの5人だったので、それでみんなでやりたい人って感じでこの5人が集ま
った。この指止まれって止まったわけやね。へえ。と、岡田さんもやっぱ震災に関心あった。
最初はあまりなかったんですけど、うんうん、15年目っていうこともあったので一緒に作ることにしました。
平尾さんも3年生ですけども、やはり震災の時はいくつやったですかね。
私はその時1歳でした。
1歳か、それは分からんわな。で、やっぱ関心もある。
私は小学校の時にやっぱりちょっとだけ習ったことがあったんで少しはあります。
うん、でもこんな番組作ることによって余計関心起こってきたに違う。
はい、前よりすごい、家の近所にまだ跡地とかがあるので、うんうんうん、やっぱりこの番組を作ってからさらに興味が出ました。
はい、このあれですか、島野さん、番組作るというのはなんか聞きますと、いわゆる NHK の番組コンクールに出品するためのものなんですって。
はい、
はい、うん、他には例えば松蔭の中でもいろんなテーマがあったと思いますけども、はい、どんなテーマがありました。
とこういう震災みたいな重たいテーマ以外にも、うん、その笑いとか、なぜ人は笑うのかみたいな、そういうテーマだったり、うん、テレビドラマも作っていて、その性同一性障害の子の テレビドラマとか、あとは、高校、違います、あとはそのドラッグが最近いろいろ聞くので、そのドラッグについての番組だったり、いろんな番組ですね。
すごいですね、今の放送部の人々みんなそういうことを自分たちで作っていくわけ。
はい。
さあ、そして皆さんが苦労して作った、番組隙間を埋めて、コンクールにも出品しました、そのとりあえず聞いた方が分かると思いますのでね、その全般部分ちょっと聞かせてもらいましょうか。
2010年1月17日私たちは 1.17 の集いに参加しました。
震災が残してくれたもの、優しさ、思いやり、絆、仲間。
もっと。
この日で阪神・淡路大震災から15年が経ちます。当時生まれて間もなかった私たちには震災の記憶がほとんどありません。震災を経験したのは今の高校1年生が最後です。そして神戸の高校生は震災について、
あの阪神淡路大震災が起きた日、分かります？
分かりません。5月
いつだと思う？
震災あった日っていつ？
6月。
自分が体験してても覚えてないっていうのもあるし、
その時生まれてなくてよかったと思いました。
神戸の高校生は震災について無関心です。本当に阪神淡路大震災というのは忘れられようとしているのでしょうか。
まもなく5時46分を迎えます。
私たちは 1.17 の集いで被災者の方にお話を伺いました。
もう神戸に住んでる人がなんか震災体験する人がすごく減ってきたなって、だからあの時のことをこう話しても通じない、でも私たちは忘れてはいけないと思って。
2ヶ月半ほどね、板橋小学校で避難してた。それからね、ちょっとやっぱり体調崩して膠原病になって1年寝たきりだったの。後遺症やね、やっぱり。まあみんな苦労してますよ。
もう家が全壊ですね。2階部分だけが残ってて、だから母親と子供は1階で寝てたんで、もうそのまんまぺちゃんこになっちゃって、で私は2階でいたから、まあ助かったんですけど。
ごめんなさいね、私もあんまり取材受けたくなくてね。
今聞いていただきましたのは、松蔭高等学校の放送部の皆さんが作りました、ドキュメント番組です。隙間を埋めてという番組です。いや、しかし島野さん、びっくりしましたね。皆さん、ほんまにこれ自分らで作ったわけ？
はい、自分たちで作りました。
あのプロの人頼まんと。
高校生で作りました。
そしたら、あれ、インタビューも、岡田さんもインタビューなんかしに行ったんですか？
行きました。
ほう。どれぐらいの時間、あるいは何人ぐらいのインタビューをこの番組作るためにしたんですか？
いろんなところに行ったんですけど、うん、人数的には100人ぐらいしたと思います。
100人ぐらいの人に聞いて、はい、この平尾さんはそのあれですか、1月17日のプンプンプンプンって東ベンチの音出てましたね、
はい、
あの時行きました？
行きました。
でそこでも話聞きました。
はい、
あの聞いてすぐに答えてくれるもんですか？
すぐに答えてくださらない方もやはりいるので、
うん、それはどうなんですか？その時には私たちはあの松蔭高校の放送部ですけどもということを言うてお願いするんですか？
はい、
うん、まあ高校生があんな一生懸命やったの分かった、まあ答えてくれるわなとはいかん。うん、あれ僕もね、こういう仕事してるから人にいろいろインタビューするんですけどもね、やっぱ難しいもんですね。はい、だいたい分かります？島野さんも
分かります。
うん、でいろんな人に話を聞いて、でこれ7分にまとめたんですって？
はい、7分で、はい、
これ決まってますの？7分というのは
7分、はい、規定でちゃんと7分っていうルールがあって、
うん、
7分以内っていう、
は
い、
うん、でもこの初めにあの同じクラスメートなのか他の学校の子なのか知りませんが、若い人にインタビューしてましたね。震災起きた時5月ちゃうかとか、おじさんとしてはビッグショックでしたけども、それが普通なんかな、やっぱり。
そうなんですか、うん、なんか私たちは5月まではそんなに行かなかったんですけど、ちゃんと1月って覚えてたんですけど、でも実際聞いてみるとあんまり覚えてない子がいっぱいいて、
うん、
びっくりしました。
そうですね、まあ、それが、まあ、そうですね、世間一般には普通なのかもしれませんね、残念ながらね、本当に。というのはね、例えばほんなら十勝沖の地震いつあったって聞かれて、九州で大きな地震もあった、阪神淡路大震災が起きるちょっと前ですよね、分からへんでしょ。まあ言うたらね、僕らもいつやったら覚えてへん、そんなもんですよね、人間言うたらね、身の回りのことしか分からへん、しかも身の回りのことも忘れていってしまうからな。でもあれですね、岡田さん、この番組自分で取材してて、
はい、
いろいろ感じることを言うんかな、なんかありました？
そのさっきもタイトルの説明をしてたと思うんですけど、うん、覚えて自分が被災された方とかはすごくみんな知ってると思ってるし、うんうん、でも若い人は知らなくて当たり前と思ってるし、その心の考え方の違いがすごくびっくりしました。
なるほどね、人によって違うもんな、はい、それは平尾さんなんかはどうですか、やっぱり取材通じて感じたこということなんかありますか？
若い人と若く年上の方とですごい全然考え方が違うんで、やっぱり震災を体験しているのと年なので全然違うなっていうふうに思いました、
うん、そうですね、同じ神戸にいても被害の大きかったところと被害のあまり大きくなかったところでまた感じが違うしということですよね。島野さん、班長としてこの5人の皆をまとめていく苦労もあったと思いますけども、その他に取材を通じてのしんどかったことというのが難しかったと思う、どんなことですか？
なんかその軽いテーマではなかったので、うん、いろんな方にインタビューしていくうちに、その 1.17 の集いではその家をなくしたとかそういう方とかがいっぱいいらっしゃって、私たちはそんなに大きな被害も何もなく普通に生活してるんですけど、でもそういう方に出会って、その自分たちがどれだけ震災について考えてないんだなっていうことをすごい実感して、そのまず自分たちのその高校生が全然震災について知らないっていうことじゃなくて、まず自分たちが変わらなきゃいけないなって思って、そういうところがすごい苦労しました。
なるほどね。あとその番組自体は7分で今全般のわずかしか聞いてないんですけども、市民から高校生とか若い人以外にも、岡田さんどういう人にインタビューしてるんですか？
その当時から神戸の様子を取材されている神戸新聞社の方とか、
うん、
あとその被災地に救助に行かれた伊丹駐屯地の自衛隊の方などに行きました。
あ、その時他ので行ったわけ？
はい。
それ5人でやっぱり行くの、そういう時は
全員で行きます。
全員で行って、で、すぐにそういう時は、まあ、当時 その苦労された隊員の方が来てくれて答えてくれたわけ？
そのこっちから行きました。学校には来ていただかず。
そうか、学校行ってね、はい、へえ、そうですか。平尾さん、その自衛隊の方のね話聞いた時どんな思いました？救助、実際に救助当たった苦労話してくれたんでしょ？
はい。
ね
え、あんまりそういう苦労話っていうのは全然聞いたことがなかったんで、やっぱり全然そういうのが伝わっていってないんだなっていうふうに思います。
そうですね。これは代表として自衛隊の方がお話されたと思うんですけども、消防の救助隊の方もそうやし、警察の方もそうですしね。からね、僕なんか取材してね、へえと思ったのは、震災の後でも郵便局の方ね、家が全部潰れてるでしょ、被災地。それでも郵便配達せなあかんね、うん、行ったって家がないわけですよ。ほんなどこそこの被災地に避難所におりますとかって、そこへ持っていくとかですね、から崩れかけたビルのところでも持っていかないか、怖かった言ってましたけどね。そういうような、なんとなく我々わからんようなところで非常に苦労してる人がいっぱいあるわけですよね、はいはい、そういうのはあれですか、島野さん感じました？知らんところにいっぱい苦労してる人ね、ないようなことは。
そうですね、なんか今だったらその美談っていうか、その神戸の人たちはみんな頑張ってたとか、そういうのを今高校生はすごい聞いて育っていったんですけど、うんうん、でも実際聞いてみると本当になんか辛い話もあったとか、そういう今だったら美談だけで終わらせてるんですけど、そういうことも知っていて、すごいなんか自分たちも本当に知らないこと驚きましたね。
そうですね、さあそのこの隙間を埋めてという番組の後半にはそういう市民の方の声も出てきますので、これはその後でまたちょっと聞かせてください、
はい、